心に記すと題して小島先生より説教をいただきます。
旧約聖書のエレミア書、これは預言書の一つですけれども、そのエレミア書をお母さん、聖書に親しむお母さんの集いという回で、聞いております。約4年になります。今48章まで今月終わりましたので、あと4章ですね。52章ありますので、あと4章でこのエレミア書を全部読み終わるというところまで来ております。大変この時代に適したといいましょうか、本当にこの今私たちが生きている現実の世界と、このエレミア書が伝えている言葉に大変励まされる思いがして、今それを読み進んでいるところであります。この会は北先生がここでご在職中に、ちょうど私が南甲府教会という教会を辞めるときに声をかけてくださって始まった会でございます。聖書に親しむお母さんの集いということで、最初の頃はお子さんが 2,3 人、それにお母さんたちということで始まったものですけれども、だんだんもうお子さんも中学生ぐらいになりまして、もう子どもたちはほとんどいなくなりました。その会に出てくることはなくなったということですが、それでも今もそれが続けられているということに大変私も励まされておりますし、また北先生がおられた時は北先生が、今は宍戸先生が毎回一緒にその会に出てきてくださって、一緒にエレミア書を読んでいるということで、本当に感謝をしているところであります。で、私自身がこの御言葉の持っている深さ、あるいは広さ、そして慰めに満ちた言葉、そういうものに大変励まされているということを覚えて感謝をしているところでございます。このエレミア書の中心といいましょうか、この予言の中心は何かっていうと、5つの動詞に象徴されると言っていいかと思います。それはエレミア書の1章の10節というところにある言葉ですけれども、全部はお読みいたしませんが、抜き壊し、滅ぼし破壊し、あるいは建て植えるためにという、この5つの動詞ですね。これがエレミア書のすべてを覆っている大きな神様の言葉であるというふうに言うことができます。ですからエレミアは神様から唇を触っていただいた多分唯一の人だと思うんですね。そういうふうに、一章の十節に書いてあります。神様はエレミアの口を触られて触れて、そしてこの今申し上げた5つの動詞をエレミアに伝えたわけです。 抜き壊し滅ぼし破壊し、あるいは建て植える、その5つですね。でこの5つを胸にエレミアは40年間予言活動を続けたというふうに言っていいかと思います。そしてこの頂点といいましょうか、クライマックスは31章にあるというふうに普通言われております。慰めの書というふうにも言われるこの箇所、それが書かれているのが30章から31章にかけてですけれども、この、頂点というふうに言われてはいるんですけれども、実はこれはさっきの5つの動詞の後半部分に入るということです。ですから30章まではこの最初の言葉ですね、抜き壊し滅ぼし破壊しっていうこの言葉、そして後半が建て植えるという2つの言葉ですね。でそういうふうな組み立てがなされているというふうに言っていいかと思います。そこで今日はこのエレミア書の新しい契約というふうにも呼ばれているこのところに私どもは聞いていきたいというふうに思います。まずもう一度先ほど司会者が読んでくださいましたけれども、もう一度この箇所を聞いてみたいと思います。見よ、私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。というこの前半の部分ですね。これは神様がイスラエルの民族を導いて、そしてエジプトを脱出していく、その荒野の旅の40年間の間に神様がイスラエルの民に与えた律法といわれる10回、一般的に皆さんもご存知の10回というものが神様から与えられたことを表しています。でその10回はこの中にもご覧になった方がいらっしゃるのではないかと思うんですけども、10回という映画が60年ぐらい前でしょうか、上映されました。ものすごいスケールの大きな映画でしたので、多分、ご覧になった方はその映像がまだ、網膜に残っているんじゃないかと思うんです。私がそうなんですね。まだあの時の情景は脳裏にも映っていますし、また網膜にも残っているんじゃないかというふうに思います。あの映画をご覧になった方は思い出されるのではないかと思うんですけども、炎のようなものがパンと飛んできて、そして石にそれが ぶつけられてですね、文字が刻まれていくわけですね、十回が。その、まあ、華々しいというか、まあ、荘厳なですね、情景を、本当に、強烈な印象を持って私の中にも残っております。イスラエルの民族はこの神様から与えられた十戒という律法をですね、非常に大切にしておりましたけれども、時代が進みにつか、連れてですね、その十戒をないがしろにして、そしてこの特に第2回に書かれてあります偶像礼拝という、手で作ったもの、人間が手で作った、金属で作ったり木材で作った、そういう像を礼拝するようになっていくわけです。それで、イスラエルの民族はそういうこの偶像礼拝に走っていくわけですね。で、本当に神様をないがしろにしていくという、まあそういうことをエレミアは十章のところで、キュウリ畑のかかしっていうふうに象徴的に語っています。十章の五節のところに書いてありますが、キュウリ畑のかかしのようで口も聞けず歩けないので運ばれていく、そのようなものを恐れるな、彼らは災いを下すことも幸いをもたらすこともできないというふうに、このエレミアは諭しているわけですね。エレミアは徹底的に偶像礼拝を非難しております。そこで最初にちょっとお読みいたしました御言葉に戻りますと、心に帰すという言葉がありました。この新しい契約、神様とイスラエル民族が結ぶ新しい契約は心に記すというふうに、エレミアは神様から聞くわけですね。心に記す、心に記す、先ほどモーセの時には石の板に文字が記されました。だけどこのエレミアはですね、ここでこの31章のこのところで、この契約を心に記すというふうに書いているわけですね。実際今心というのははっきりした定義がありません。皆さんは心というものをどんなふうに思って捉えていらっしゃるでしょうか。私たちの心、これは学問的にはまさにまだこう不透明な言葉なんですね。で、まあ、6世紀頃、紀元前6世紀頃にですね、エレミアが心に帰すというふうに書いていることは本当に驚くべき言葉だと言っていいかと思います。エレミアは耕作地というふうなものを心というふうに捉えていたようです。例えばこのエレミアはもう早い時期、エレミア書の4章というところに そのことを記していますので、そこをちょっと聞いてみたいと思います。4章3節以下です。1180ページだと思いますが、そこにこういうふうにエレミアは書いてるんですね。まことに主はユダの人、エルサレムの人に向かってこう言われる。あなたの耕作地を開拓せよ。茨の中に種をまくな。ユダの人、エルサレムに住む人々よ、割礼を受けて主のものとなり、あなたたちの心の放棄を取り去れ。さもなければあなたの悪行のゆえに私の怒りは火のように発して燃え広がり、消すものはないであろう。ここにエレミアは心の放棄という言葉を使っているわけですね。で、これは前後の関係からですね、どうもこのエレミアは心というものを耕作地というふうに理解をしていたように思われます。畑っていうことですね。耕作地、これは本当に驚くべき言葉だというふうに言っていいかと思います。神様の前に罪を告白して悔い改めることを、実はこの言葉は促しているわけです。単なる外形的な割礼とかそういうこのものを大切にするのではなく、内面、心というものをエレミアはここに注目すべき言葉として記しているわけです。単に外形的な救いの印である割礼とかそういうふうなものをではなくてですね、本当にこの心の放棄、心にかかっている川ですね、それをですね、取り除くようにというのが先ほどの聖書の言葉の中にあったわけです。で、これはエレミアが耕作地、畑をこの心というふうに捉えたということは、これはイエス様の4つの地にまかれた種の例え話を思い起こすことができるわけです。イエス様は4つの地にまかれた種のお話を福音書の中に記しているわけです。で、そういうことをこのエレミアの言葉と合わせて考えるとですね、本当にこの私たちの心というのは畑に例えることができるというふうに思うんですね。御言葉を聞き続けること、それによって耕作地は耕され続けるわけです。私はこの暑い夏、実は熱中症にかかってしまいました。そして、教会を休むことになってしまいました。あまりこの礼拝に、欠席をするということは私の人生の中ではそんなにあることではありません。で、その時につくづくとこの思ったことは何かっていうと、礼拝に出ないということがどんなに心を乱すものか、どんなにこの心を カサカサにしてしまうことかっていうことを体験いたしました。本当に礼拝に出られないっていうことがこんなにも辛いことかっていうことをつくづくと思い知らされたわけですね。ですから私たちの心は常にこの耕していないとですね、この荒れてしまうんですね。でそういうふうなことを考えますと、エレミアがこのところで、本当にこの、心を耕作地として考えているということにある驚きを感じます。心というものがまだ学問的に全く定義されていないこの言葉をエレミアが紀元前6世紀にすでにこれ使っている。そしてそれを私たちにも聞かせてくれている、そういうことを考えて私はもう一度このエレミアに非常に惹かれる思いを持ったわけであります。ですから私たちは本当に内面、つまりまあ外形的なことではなくて内面のこのことに目を向けることがこのことによってできるように思うんですね。やもすると私たちは外形的なこと、外見を整えることに心を使うことが多いわけですけども、本当に私どもの心の奉仕、それをこの切り落とすことがいかに大切であるかっていうことをこのところで、教えられたように思います。さてもう一つの今日いただいた言葉に目を留めたいと思います。それはパウロの手紙の一つですけれども、ローマの信徒への手紙2章26から29節でございます。276ページですから先ほど読んでいただいたところです。だから割礼を受けていない者が律法の要求を実行すれば、割礼を受けていなくても受けたものとみなされるのではないですか。そして体に割礼を受けていなくても律法を守る者があなたを裁くでしょう。あなたは律法の文字を所有し、割礼を受けていながら律法を破っているのですから。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。その誉れは人からではなく神から来るのです。この言葉はエレミアからずっと時が経ったパウロが書いている言葉なんですね。でこのパウロが700年ぐらい経っているでしょうか。そのパウロがこの今お読みしました言葉を書いているんですね。特にここで注目したいのは、肉に施されたこの割礼ではなくて心に施された割礼こそ割礼なのですという言葉です。割礼というのは男性の前の皮を切るという一つの儀式であります。そして傷がつくわけですね。 生まれて8日目、その小さな子供にも痛みが走るわけです。その割礼のことを、パウロはここで取り上げてですね、そういう外見上の外見から見て、実際にはそれなかなか普通は見ることはできませんけれども、それが施されているのがユダヤ人の習慣ですね。しかしパウロはここでこういうことを言っているわけです。肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。心に施された割礼、多分この言葉は今まで、お読みになったことがある箇所ではないかと思いますけれども、改めて心に施された割礼という言葉に本当に注目させられるわけですね。これは全てのものがこの割礼を受けることが望まれるわけです。つまり私のも心がいかに病んでいるか、あるいは心がどんなに貧しいか、あるいは私どもの心の罪は闇であったり、あるいは本当にこの汚れであったり痛みであったり、そういうものが私どもの心だと思うんですね。その心をかぶしているもの、それをこの取り去れっていうのがパウロのこの言葉です。そしてそれは人からではなく神から来るっていう言葉に注目しなければならないと思います。つまりこれは早く言えば聖霊によって、つまり神の力によってっていうことですから、神様の力によってしか私もは心の放棄は取り除くことができないっていうことですね。神様によってしか私どもの心の放棄は取れないというふうに言うことができると思います。聖霊によって初めて私どもはその心の放棄を取り去ることができるんだ。これがパウロの言っていることではないかというふうに思うんですね。私は罪ということを昔からこんなふうに考えています。強気の罪と弱気の罪というふうに、罪を二つに分けて考えているんですね。強気の罪というのは最後は自分だ、つまり自分が人生の主人公であり、自分の人生だ、最後は自分だっていう言葉をよくテレビにも出てくる人が言っていますね。最後は自分だ、そういう強気、ある意味では強気というふうに言っていいと思うんですけれども、そういうものを私どもは持っています。最後は自分なんだ、そうでしょうか。最後は自分、そんなに強くいられるでしょうか。 しかしそういうものを僕たちはどっかに抱えていますね。最後は自分だっていうことは多くの人たちが言う言葉ではないかと思うんです。からもう一つ弱気の罪っていうのはですね、神様を信ずることもできない。そうかといって自分も信じられない。選べない弱気。そういうものが私もにはあると思うんです。それは僕は弱気の罪というふうに呼んでいるわけですけれども、そういう私たちは弱さを持っているんですね。選べない。神様も信じることもできないし、自分も信じられない。という、本当にこのあやふやな心の揺れをですね、私どもは抱えているわけですね。で、そういう心の闇とか、心の汚れとか、心の貧しさとか、そういうものをですね、私どもは抱えているわけです。で、その弱さを本当にこの破ってくださるのは聖霊の力しかない。それがさっきパウロの言葉で言うなら、その誉れは人からではなく神から来るのですという言葉に表されていると言っていいのではないかと思うんです。そしてそれはどうしてかっていうと、あの十字架のイエス様の姿です。まさにイエス様が自ら十字架を背負って私どものために死んでくださったっていうこと、そんなに大きな傷をイエス様が負ってくださった、それは私どもの心の放棄を破るため、心の放棄を破り取るためにイエス様が本当に私どものために十字架にかかってくださったっていうのがパウロのここで言っている言葉ではないかと思うんですね。ですから私もは神様に全てをお委ねする、全てを神様にお委ねするというそのことをですね、もう一度このパウロの言葉からも聞くことができるのではないかというふうに思います。私もは本当に心の闇を抱えながら、あるいは心の弱さを抱えながら生きておりますけれども、そのすべてをイエス様の十字架によってあがなわれている。このイエス様のあがないの恵みこそ、私もの本当に大切にして、そのことを本当に神様に委ねながら生きるものでありたいと願うわけでございます。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。すべての栄光があなたにありますように、心から祈るものでございます。今日こうして渡河町教会で礼拝を共にすることができましたことを深く感謝をいたします。どうぞ私どもの固くなな石のような固くなな心をあなたが砕いてくださることを私もは信じております。本当に闇を抱え、弱さを抱え、 汚れを抱えていながら、あなたがこうして生かしていてくださることをどうぞ私も覚えることができるように導いてください。そして本当に心の包皮を切り落として生きる一人一人とならせてくださいますよ。十字架のキリストを仰ぎつつ生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。休暇中の指導先生ご一家をどうぞあなたが祝福のうちに置き、体を癒し魂を豊かにしてくださいますようにお願いをいたします。ここに一同とおります一人一人の歩みをあなたにお委ねして、主イエスキリストの御名を通してお賛美いたします。
アーメン。